ニュージー大好きポッドキャスト、のりかほのきよらラジオ。こんにちは、ニュージー大好きののりかです。
かほりです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。何を話そうかちょっと今決まってなかったんですけど、なんか秋になったなって思ったけど、まだ全然暑いよね。
暑いね。半袖でもワンチャンいけるぐらい。
なんか秋ってこの前お話ししましたけど、全然まだ日本も暑くて、体温調節とか服が大変ですね。
そうね。
これをキッチンにしたやつ、
まあそんな感じで暑いですけど、今週も始めていきたいと思います。
はい、
じゃあのりかさんニュースお願いします。
私の今週のニュースは、愛犬家なら押さえておきたい急増する犬の誘拐の予防策です。
おお、犬の誘拐。
はい、コロナ禍で在宅時間が増えたので、世界的にペットを飼う人が増えたみたいで、ペットの需要が高まって価格がめっちゃ上がったんで、売る目的で誘拐する人が増えてるみたいです。
人の犬を盗むなよ。
そうで、かほりちゃんが実家で犬飼ってるんで教えようと思ってこのニュースを選んできました。
はいはい。
まあ、このニュースでは11個なんか紹介されてたんですけど、予防策が、そう、まあ、多いから大事そうな5個を選んできました。
ナイスナイスナイス。
1個目は庭で遊んでる時も付き添う。2個目は人通りの少ない道を避けて散歩する。それは、誘拐された時の目撃者を作るっていう意味で、その人通りが多い道を散歩するらしいです。で、3つ目は個人情報をオープンにしすぎない。例えばさ、インスタでさ、犬のアカウントとかある人でさ、 あれでなんか可愛いから誘拐しようとか、この辺いつも散歩してるなら盗もうとか、そういう感じになっちゃうので、SNS は注意ということです。で、4つ目は散歩ルートに変化を持たせる。いつも同じルートだと待ち伏せしてこの時間この道盗もうっていうなっちゃうみたいなんで、
その思考回路がやばい。そいつの思考回路をまずどうにかした方がいい。
そうなんです。まあ、気をつけるしかないからね。で、最後はマイクロチップを活用する。
あるね。
まあ、今売られてるペットたちはもう義務化されてるんで入ってるみたいなんですけど、カホリはそれより前、6月より前に、前から買ってるよね。
6月、
今年の、
めっちゃ前よ。もう何年も前よ。
だから、まあ、努力義務なんで、多分やってない。まだやってないよね。そう、情報を
絶対入ってない。
登録しといたら、あれ、もしかしたら帰ってこれるかもしれないから、情報を最新にして、マイクロチップを活用すると、もし変なところに売られたりしてもおかしいなってなったら帰ってくるかもしれないよっていうことでした。
なるほど。やばくない？普通に考えて、
ね、
犬もさ、まあ、犬は喋れないからしょうがないか。
スーパーとかでさ、犬外にさ繋いでる人とかいるじゃん。
は
い
は
い、
田舎のスーパーとかね。まあ、都会は絶対ないけど、まあ、いるよね。
あれやってると、あれも注意って書いてあった。盗まれちゃう。
怖いよ絶対。なんか大型犬とかだったらさ、まあ、やっても、バンバン吠えるだろうし、なんか噛みつくとかありそうだけど、まあ、大体繋がれてるさ、犬ってさ、なんかちっちゃいさ、ヨークシャテリアとかさ。
まあ大きくても柴犬くらいよね。
あ、確かに確かに。盗むんだ。
そう、
多分このさ、ニュースの盗まれてる犬もさ、絶対大きい犬じゃなくてさ、ちっちゃいチワワとか、
ね、持ち運び簡単みたいな犬だよね。
いや盗むな。
それな、
犯罪だから。普通に誘拐でしょ、人間の子だったら大騒ぎされてるけど、犬はいっかみたいな、そういうあれでしょ、どうせ。いやダメですよ、ちゃんと。
ダメだよ。
分かんないから、買う側はさ、売られて、何、この子が盗まれてきた子だなって思って分からないよね。まあやめてください。私は愛犬家なので、そういう犬のことをなんか存在にするやつは許さないです。
気をつけてください、皆さんも犬飼ってる方。
なるほど、気をつけましょう。まずはね、外に繋がないでくださいっていう、あれですね。じゃあ私のニュースは、小学校の図書を購入、年間100冊減、図書の廃棄や更新遅れにつながるっていう指摘っていうニュースなんですけど、全国の小中学校1校あたりの図書購入費が2021年度、9年前の12年度より7万から10万円減り、平均図書購入札も100冊程度少なくなっていることが 全国の学校図書館協議会の学校図書館学校図書館調査で分かったっていうニュースで、政府は1993年から学校図書館図書整備等5年計画を実施しているが、学校図書の計画的な整備は十分に進んでない現状が明らかになったっていうニュースなんですけど、まあ、年間にね、まあ、本を買ってる小中学校が100冊減ってるっていうニュースなんですけど、まあ、子供が本読まなくなってきたっていうのもつながってるだろうし、さっきの何廃棄とかそういうのでどんどん減ってるらしいんですけど、どう思いますか？
でも買った方が良くない？自分で買ったら高いからさ、本屋さんで図書館行ったりとかさ、図書館行って面白い本あったら読むみたいな感じじゃない？
なんか小中学生が読まなくなっ、このニュースはさ小中学限定だけど、高校は全然読んでなかった。
私も高校は読んでな
かったね。だから高校が減るのは分かるんだけど、小中ってさ、小学校は読書の時間とか絶対あるわけだし、
朝学、
だからそれは入れてあげてもいいんじゃないかなって思ったし、大学も、大学もあれだよね、もっとどんどん新しい本、
新しい本欲しいよね、
だから意外と、まあ、高校はないにしろ小学校とか大学は結構いるんじゃないかなって思うんで、まああれだよね、きっと YouTube とかさ、家に帰って、なんか時間、親を待ってる時間さ、仕事とかで子供が本とか読んで待ってたじゃん、昔は。だから今はさ、本じゃなくてさ、YouTube とかさ、スマホゲームとかやって待つんでしょ、きっと。だからそういうのもなんか時代の流れでこう、子供が本読まないとか、本、図書館で借りてこないっていうのがあるのかなって思って、ちょっと悲しくなりましたね。
まあ、本も重いしね、持って帰るには。
あ、確かに、
まあ、本にもよるけど、大きいさ絵本とかってさ、ランドセルに入らないしさ、
小学校の本ってさ、なんか表紙がめっちゃ分厚いじゃん。
あ、硬いやつね。
硬いやつ、硬いやつ、で大きいし、そういうかさばる系もさ、あの小説とかだったらちっちゃいからさ、あんまりこう重たくならないけど、まあ、小学生は小説なんか絶対読まないだろうし、でも学校がさ、もう減らしちゃったら元も子もなくなる、読む機会をさ奪ってるってことじゃん、子供から。で昔の本ばっかだったら子供もさ、読みたくないな、つまんないなってなるから、まあ100冊だから年間にね、そりゃ大した数ではないかもしれないけど、なんかそう、学校側がチャンスを奪っちゃうのはもったいないし、子供が読まないのにまたどんどんつながっていくから、なんかもうちょっとそれを考えてあげてほしいなって思いました。
学校同士でさ、なんか貸し合いみたいにしてさ、100冊ずつ交換する
とか、新しいのね、確かにトレードしたらいいよね、そしたら子供も飽きないし、確かにそれいい考えですね。
ビジネス、
ビジネス、ビジネス、またビジネス1個考えましたよ。まあ、そういう風にね、やってあげて、まあ、とりあえず子どもの頃はたくさんね本読んだ方が絶対いいと思うので、大人になってから読むより子どもの時から読んでる方が癖つくしね、
抵抗なく大人になっても読めるよね。
そう、活字がねやっぱり最初から読めないときついのでね、まあ、そういうニュースでした。
はい、
はい、じゃあ今週のトークテーマいきますか。
いきます。
じゃあ今週のトークテーマは、リスナーの方からまた質問をいただいたので、それを返していきたいんですが、今週は、題して大学生活楽しいですかの一文が来ておりますので、これを答えていきたいと思います。今週は、
はい、
はい、大学生活楽しいですか。
楽しいですよ、
はい、一番楽しいです私は、あの学生生活、まあ、小中高大とありますけども、大学生が一番楽しいです。
それまだ言うの早いんじゃない？どうなの？小学校卒業してさ、中学生になったら小学校が楽しかった、高校生になったら中学が楽しかったとかじゃないの？
いや、もうあれに来てるから、クライマックスに、
あ
ね、クライマックスに来てるからもう分かりますよ、分かってますよ。でもまあ、この今何月ですか？9月ですか、で3月まで何ヶ月かありますけど、その間にとんでもなくつまらないことというか、大事件が起きたら、まあ、話は変わってきますけど、まあ、今のところ順調に終わりそうなので、 きっと大学生活が一番楽しいんではないだろうかと私は思っておりますけども、
はい、まあ、楽しいです、
楽しいです、うん、
で、なんだっけ、楽しいことと辛いことを持ってきたんですね。
そうね、はい、じゃあまあ今回は何が楽しいかってぼんやり言ってもちょっとつまらないので、楽しいこと1、まあ、辛いこともちょっと1個入れようかなっていうことで、その2本でお送りしたいと思います、
は
い、じゃあ
何か私の楽しいことは、はい、真面目用と本音2個ある。
うーん、
だけどじゃあまず真面目用から言うわ。真面目用は、まあ、自分が興味ある学部に行って面白そうな授業だけ取れるのが楽しいです。まあ、カホリみたいに同じことに興味があるけど考え方は全然違うっていう人にも出会えて知識が広がりますし、まあ、得た知識を日常で活かせた時はガチで最高じゃない。
あ、
例えばさ、カホリがこの前さ南部の歌廃止されるみたいなこと言ってきたじゃん。その何年、1年くらい前かなに一緒にアメリカ誌みたいなやつをカホリと一緒に撮ってて、で南部で奴隷制度みたいなのがあって、その時の歌が南部の歌で、そのことが差別的みたいな感じになるから南部の歌が廃止されるんだよって教えてくれたじゃん。もう最高じゃねそれ。
確かにその南部の歌が、あのディズニーランドの、わかりますよね、南部の歌ってあれです、ジッパリドゥッタージッパリエっていう歌があるんですけど、まあ、それはあの南部の歌とかじゃなくてもう有名じゃん、ディズニーイコールその歌っていうイメージだから、世間的にはもうそのことだけですごく有名っていうか話題になってるんですよ。あ、あの歌がなくなっちゃうんだ悲しいみたいな、ディズニーと言ったらあれなのにっていうところで止まっちゃうけど、自分たちはその南部の歌がなんでこうどういう背景があってなくなるから悲しいまでいけたっていうのが分かってるのが楽しいってことだな。確かに
それが真面目用、楽しいこと、で、まあ、本音は自由な時間が多いのが楽しい、まあ、
それは間違いないそうね、
まあ、授業が楽しいっていうのは嘘じゃないですよ。嘘じゃないけど、まあ、他に遊んだりバイト行ったり旅行したりするのが楽しい。だらけるのも頑張るのも自分次第っていうのがちょっと怖いところであるけど、やりたいことをやる時間があるのが楽しいことです、大学生活で。
なるほどね、確かにそれはね、自分も言おうと思ってたことですけど、本当に時間だけが特権というか、平日も授業があるあったとしても、あの一コマだけで終わったりとか、高校とか中学ではそんなのありえなかったので、それはね特権というか時間があるのはいいですよね、はい、じゃあまあ私もね、のりかとほぼ似てるので、もう時間です。時間があることがすごくいいことで、まあ、あの高校を卒業したての時はもう不安しかなかったですよね、今まで担任の先生とかがいて、あの提出物とかスケジュール管理とかしてくれてたんですけど、まあ、大学生は時間もできるのもそうだけど、もうスケジュール管理とか全部一人でやらなきゃいけないから、不安かなって思うかもしれないんですけど、 今考えたらこう自分次第でいろんなチャンスをつかめるっていうか、もう調べればこういうなんかことがやってますよとか、こういうイベントやってますよってどんどんどんどん出てくるので、時間がたくさんあるので、その自分次第でいろんなチャンスをつかめることが分かって、楽しいこととかいろんな経験をしてるっていうのがやっぱ大学生活で楽しいなって思うことですね。で、まあ、この会社でなんか活動していることも間違いなく自分の人生が豊かになったというか、時間があるからこそいっぱい調べたんですよ、何しようかなみたいな。で、まあ、海外インターンっていうかそういうのを見つけて、もうなんていうんだろう、今までその大学で学んできたこと、さっきののりかのアメリカ史じゃないけど、そういう世界史みたいなことを調べてたりとか、まあ、アルバイトの経験とかしてこう、なんだ、お客さんとか、その取引先の人とか、そういう人とのなんかコミュニケーションとかもここで活かせてるし、まあ、とりあえず、時間ができて、いろんなことができてるのが楽しいです。高校だったらそういうことできないじゃん、絶対に。
決められた通りにね、授業を受けて部活して、
そうです、そうです。なんかもう、そう、担任がいて担任の言われたことだけやってればいいと思ったけど、 まあ、でもそれがいいことでもあり悪いことでもあるのかな。やっぱノリカもすごい自分次第で堕落した大学生活になるか、うん、豊かな生活っていうか大学生活になるかで変わってきますけど、うん、まあ、それが自分は良かったかなって思いますね。いいことは、うん、なんかぼんやりしましたけどこんな感じです、自分が楽しいことは、うん、でじゃあ辛いこといきますか。
せーのですよ、これは
せーのですよ、多分もう一個しかないと思います。
この時期のこれよ、ね、
はい、せーの、卒論ですね。もう大学の卒業論文の執筆です、一番辛いこと。
辛いです、
はい、もうこれ辛くないっていう人もいないんじゃないですか、ね。まあ、もちろん、まあ、大学の入る目的として、うん、このね自分が学びたいことを、うん、とか好きなことをね極めて勉強するところが大学ですから、うん、なんか辛いなんか言ってたらもう親にもうビンタされると思うんですけど、まあ、それは辛いです。もう何が辛いかっていうと、もう私から話すと、まあ、好きなことだからこそ、まあ、正確には辛いっていうわけじゃないんですけど、うん、まあ、これでいいのかなとか、もっとうまく書けるんじゃないかって思って、こう全部一回やり直したりするんですよね。めっちゃ5センチぐらい書いててもなんか違うなと思って全部消してやり直したりとか、もうこういうテーマで書こうって思ってても、まあ書きたい大枠はまあ決まってますけど、ちょっと違うかもって思って全部変えてみたりとか、もうそこのなんか悩んだりとかするエネルギーが辛い。そのうん、そう、体力的にその頭を使うのが、うん、書くことは書き始めたらバーってスラスラ書けるんですけど、うんうん、その本当にいいのかなとか悩む時間がやっぱ一番辛いですね、うんうん、でまあ何時だっけ1万字ぐらい書くので、うん、まあ、簡単なことではないですけど、うん、それが辛いですね。そうね、私は、
私が辛いのは、はい、まあ、よ何調べれば調べるほどどんどん知識がどちらかっちゃって、結局どうやってまとめればいいのか分かんない。
確かにね、確かに確かに、なんかどう結論持ってっていいのか分かんないよね。うんうん、うん、卒論って多分中はいっぱい、うん、なんて言うんだろう、書く章ごとにたくさん書くことはできるんだけど、うん、これこんだけ述べてどうすればいいんだってな
る。そうそうそう、うん、夏休み中もさ本いっぱい借りたけどさ、結局積んであるだけなんだよ、
う
ん、
そう、私は全然読んでない。
やばいです、中間発表が迫ってんのよ。
それね、2
週間後に。
いやそうなんだよね、
やばすぎる。
なんか中間発表、まあ、これのこの中間発表の前にも何回か発表してるけど、うんうん、あんまり変わってないんだよね。
そうそうそうそう、
だからまたこんな感じかって思われるのが、うん、でもみんな4年生そうだから、
うん、そうね、
一旦、
うん、これ持てていいだ
ろ。12月の13でしたっけ、
うん、
輸出が、うん、やばいっすよ、これ書けないとニュージーランド行けないっすよ、私たち。
ね、
とかもうニュージーランドの前に卒業できないっすよ。
本当にそう、
これを書いて気持ちよくニュージーランドに行くので。おお、赤ちゃん、赤ちゃんが泣いてますけど、
ここで半期使えない。
そうね、ちなみにじゃあ私たちが何を書くのか言いますか、皆さんに。
そうだ、
何をやってんだ君たちはって感じだと思うので、うん、私が書くのは、日本のインバウンド観光について卒業論文は書こうと思ってるんですけど、うん、まあ、コロナウイルスを超えてこうどう変わったかっていう、日本のね、うん、インバウンドがいっぱい、10月の11日からまた国境が完全にオープンしますけど、うん、今までずっと開いてなかったからこうどうなってたのか、うん、あとはまあ10月11日を踏まえてこうどうしていくのか、どうなっていったのかとか、そういうことを、こう鎖国でしたから今まで、
そう、ね、
日本はそれをまあ再開させるにあたって、 これからどうしていっていいのかとか、あと新しい旅行のあり方とか、そういうことをこう卒業論文で書こうと思ってます。ただこういう新しいことを書くのって資料がないんですよ ね、本当に。だからだいたい卒業論文って他の人の論文とか、うん、先行研究だっけ、うんうん、っていうのを使ってたくさん書いた方が書きやすいんですけど、うん、資料がないのと、うん、予定っていうか仮説でしか書けないところもあるので、ちょっと難しいんですが、うんうん、まあ、好きなことなので頑張って書きたいですね。
そうね、
はい、そういうことで書きます。のりかさんは何を書くんですか。
私は中国の学歴による経済格差みたいな感じで書くんですけど、まあ、大卒の子供は大卒なんで、
はい、
まあ、それ高卒大卒専門卒みたいな感じで給料違うじゃないですか。だから大卒の 子の方がもう子供も孫もどんどんなんかお金持ちになってくる、うん、高卒の子は高卒だから、まあ、貧乏がどんどんなんか連鎖してっちゃう方が多いっていうので、それが中国にもあって、うん、中国の方がなんかもっとすごいんですよね。あ、なんか農村都市戸籍みたいなのがあって、都市に住むための戸籍みたいなのがあって、都市の子の方がやっぱお金持ちで勉強にもお金をかけられるんで院まで行ったりとかするから、そういう感じのことも調べてます。
まあだからのりかは中国の先生のゼミにいるから中国系なんですよ。で私のゼミは観光のゼミではないんですけど、うん、私のゼミ自体は韓国系のゼミにいるんですが、もともと私は観光について興味があったりとか、うん、まあ、これからの働く関係も、うん、旅行関係のお仕事なので、うん、そういう観光についてこう書くっていう、うん、同じ国際交流学部ですけど、まあ、やっぱりね、最初も言ってた通り、うん、やりたいこととか興味が持ってることは違いますね、うん、こういう感じで卒業論文を私たちは書こうと思ってます。
はい、はい、
頑張りましょう。12月までに
もうちょっとさ、ちゃんと卒論まとまったらちゃんと話したい。
そうですね、うん、書き終えたら皆さんにまたこういうことの結論になりましたっていうご報告をしたいと思います。
そうだね、
今は取り急ぎ、うん、まあ、この辛いことというか卒業論文を1回もう12月までに終わらせたいですね、うん、はい、はい、じゃあ次、大学生のうちにやりたいことのコーナーについていきたいと思います。じゃあのりかさん、今週のやりたいことどうぞ。
はい、1個目は美容院に行く、
はい、
2個目はワード、エクセル、パワーポイントの復習をする、
お、
3つ目はトイックを申し込む、
はい、
4個目はメガネを変える、
お、
5個目は衣替えをする。
お、
今週はちょっとトゥードゥーリストですね。すいません、やりたいことというよりは
なるほどね、
はい、
ポッドキャストにメモしたっていうことですね、うん、
はい、
あ、
どうですか、なんかツッコみたいやつありますか。
いや、もう間違いなくワード、エクセル、パワポの復習ですね
いや、これはやんなきゃ
やばいよ、ね、
やばいよ。
私たちは就職活動の時に資格の欄がなんか寂しいっていうことに、いつだっけ、3年の初めに気づいて、
うん、インターンの、うん、なんていうの、申し込みをするときにエクセルが必要みたいな感じで行ったんだよね。
そうなんですよ、4年生の就職活動よりの1年前に気づいたので全然良かったんですけど、逆にそれが早かったよね、だいぶ気づいたのが、
うん、そうだね、
だから早すぎたからもう忘れてるんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
資格は取りました、ワードもエクセルも、何かはパワポまで取りましたけど、うんうん、私はワードエクセルで取りましたけど、うん、確かに結構高度なことやってたよね、エクセル
働けるって言ってたもん、うん、先生が
これできたらもう自分もなんかあれ OL かなって思うぐらいのところまで行きましたけど、う
ん
う
ん
う
ん、いいじゃんって思ってたよね、自分で。
だけど一瞬だったね、
やばいです、
資格は持ってるけど、うん、この資格持ってるよねちょっとこれやっといてって言われた時に終了するね、このままだと、ね、確かに私もそれやんなきゃやばいわ、
やろう、
エクセルね、エクセルだよな、
エクセルだね、問題は
難しいな、マクロとかわかる、
やばいやばい、やめてやめて頭痛い
マクロでしょ、うん、あとは、まあ、サムとかはできます
けど、まあ、関数は、うん、まあ、イフ使いこなしたら勝ちだね、
結構イフね、うん、イフはできると思いますけど、うん、ラウンドアップとか、
あ、
ルックアップとかでしたっけ、うんうんうん、そこら辺ちょっと微妙ですね、うん、そういう系ちょっともう一回復習したいですね。
そうだね、
ワードは卒論か、卒論のために使えるけど、
う
ん
う
ん、
まあ言うてもでもレポートのさ、うん、長いやつみたいな感じだから使う機能としては別に
インデント、
あ、インデント使っちゃう
タブインデント、そこら辺ですかね、
うんうん、
もう何のこっちゃって思ってる方がいても多分当然だと思います、うん、多分ね、私もさ、私たちも最初よく分かんなかったんですけど、うん、でもなんかそのエクセルの資格取ったことで、うん、なんか自分たちがさ、うん、なんか就職活動を出してる会社の一覧とかさ作ってたよね、うん、
ああ出してやってたやってた
私も今なんかその次住む家の物件探しみたいなので分からなくなるんで、エクセルでなんか表作って、うんね、テーブルとか使って色変えたりしてて、なんか気持ち悪いな自分って思って
家賃の標準とかね、
そうそうそうそう、標準工人とかね、うん、そういうのちょっとできちゃってるのが気持ち悪いなと思いますけど、うん、確かにそれはやんなきゃやばいね、うん、あとはメガネを変えるって何、
メガネを変えたい。見えなくなってきたかな。
あ、視力が。
うん。
あ、私はメガネ変えたいって思ってたんだよね。
行こうよじゃあ。
ゾフ？
うん、ゾフ。
あ、ゾフ行こうじゃあ、うん。確かに。私はメガネ変えたいんだ。変えましょうじゃあ。
はい。
はい。私の大学生のうちにやりたいこと1個目は高い場所に行く。
どういう？
はい。ちょっとこれは使われると思ったんですけど一回聞いてください。次、英語を勉強する、はい、筋トレを追い込む、はい、ビジネスマナーを頭に入れ始める、はい、早起きをする、はい、この5個です。
あ、高いっていうのは、はい、何なの？
高い場所っていうのは、うん、なんていうの、
タワーみたいな。
そうそうそうそうそうそう、標高が高い場所に行く。
あ、山とかでもいいの？
高い慣れをする。なぜかというとニュージーランド行った時にバンジーをするから。
ちょっとちきり始めてるんだけど。
そうそうそうそう、だからそれがダメなのよ。この前さ、京都行った時にさ、京都タワーでさえチキり始めてて、うん、こんなんでチキってたらもう飛べんやんって思ったんで、もう死ぬほど高いところ行って、もうその毎回高い場所行って夢トレする、うん、こっから飛ぶ、こっから飛ぶ、こっから飛ぶって思ってそういうの行き始めとこうかなって思って入れました。
英語は同じだね。
うん、そうね、英語ちょっと、そうだからニュージーランドにも行くし、うんうん、最近ちょっと英語力が衰えてきた気がするので、うん、英語を頑張りたい。リーディングとかそっち系がダメですね。話せることは話せるんですけど、うん、なんとなくちょっとそういうのに、文法とかも ね、文法をたまにお前何言ってるか分かんないよって言われる時あるんでちょっと勉強したいです。
筋トレはあるね。
筋トレは
ノリカホチャレンジその2。
そうそうそうそう、そういうこと、その2です。10月入りましたよ。
やばいね。
ちゃんとやります。
もうやだ、
もう今日はちょっと仕事なのでこういうことだよな、うん、仕事なので行けないですが、うん、明日絶対ジムに行きます。
明日だって袴見に行くじゃん。
夜夜夜夜
夜まで遊ぼうよ。
黙れこうやってサボりってくるんだよな。でもまあ筋トレはまあ家でできるんで、
まあまあ確かに
ジム行かなくてもやります、うん、で、まあ、ビジネスマナーは社会人になるので、うん、ちょっとちょいちょい入れ始めようかなっていうのと、うんうんうん、まあ、早起きするも社会人になって、うんうん、まあ、大学生で堕落した時間に起きてるので、うん、そろそろ慣れ始めようかなってことで早起きを入れました。はい、まあ、そういう感じで今週はねお届けしました。今回はまああんまりライト目ですね、なんかとんでもないことは言ってません、はい、っていう感じでした、
はい、
じゃあ今週はこんな感じで終わりたいと思います、
はい
はい、これからニュージーランド懇談会に、行って準備をするので、
はい、
そのお仕事も頑張りたいと思います、
はい、
ニュージー大好きの香里と
のりかでした、
はい、
また来週。
ありがとうございました。